今日恵みをいただく御言葉は第2サムエル記の7章1節から16節です。第2サムエル記の7章1節から16節、はじめに3節までをお読みいたします。王が自分の家に住み、主が周囲の敵から守って彼に安息を与えられた時、王は預言者ナタンに言った。ご覧ください、この私が杉材の家に住んでいるのに、神の箱は天幕の中にとどまっています。するとナタンは王に言った。さあ、あなたの心にあることを皆行いなさい。主があなたと共におられるのですから。アメン。お祈りします。愛する主よ、今日もこの罪深き弱き我らにあなたの御心を、あなたの命をお示しください。我ら一同の罪を清め、あなたの聖なる血潮によって性別し、あなたの聖なる御言葉に預かるものとして、我らの心をあなたに向かって開かせてください。あなたが我らを支配し、この唇を清め整え、これに預かる一人一人の耳を清くして、ただ通り置き管として用いてください。天からの恵みの命の雨を我ら一同に降り注がせてくださいますように。これからの被災をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。前回のところから、一週間間が空きましたけれども、前回のところでは、ダビデが契約の箱を、エルサレムの中に、入れた、ところでした。はじめは、立法にかなっていない、御言葉の手順に従わず自分のやり方で招き入れようとしたところ、大失敗をしたんですけども、でも、御言葉に調べて、何が神の箱、御言葉の箱、神様の約束を、その箱を招き入れることが、何が正しい手順か、しっかり調べて、ふさわしい奉仕者を、それにつけて、そして招き入れたところ、大きな喜びが、湧き起こりました。しかし、その喜びを踊っているダビデを蔑んだ目で見たミカル、その妻ミカルは一生子供ができないというところが前回までのところでした。で、ダビデがこの契約の箱をこのエルサレムのある場所を定めて、そこにこの契約の箱を安置した。そこでダビデが、思ったのが、このナショ一節のところですね。一節と二節のところです。王が自分の家に住み、主が周囲の敵から守って、彼に安息を与えられた時とありますね。もうダビデ王は、自分が本当に今安息に入った周囲の敵に対しては、もういつも、周囲に対しては脅かされており、サウルの時代もひっきりなしにペリシテ人が攻めてきたんですけども、でもダビデの時代、五章の方でもうすでにダビデがペリシテを、撃っている、五章25節で、もうペリシテ人は敵では、脅威ではなくなった。また王は自分の家に住んだ。王は、宮殿、自分のために宮を、杉材の家、もう本当に、香りが香っている、その、大きな宮、立派な宮の中に住み、そして安息が与えられたことを、ダビデはそれを知りました。で、そこで、ダビデが、思ったのは、自分はこんな立派な家に住んでいる。こんな素晴らしい祝福が与えられた。なのに、主は幕屋に留まったままである。もう出エジプト記からずっと、この第2サムエル記まで、 通して公開説教をし続けてきたんですけど、ずっと、ね、神の宮は、この天幕にとどまり続けていたんですね。まあ、いろいろな幕、ジュゴンの川とか、ヤギの川とか、まあ、いろいろな、その幕によって覆われて、まあ、それがずっと守られてきたんですけれども、自分だけこんな立派な家に住んで、主の箱は、その自分の目から見れば粗末なところに、あったまんまだ、ね、そのことを、ダビデは思ったんですけども、でもダビデは、ね、勝手に行動することはなかったんですね。幕屋に主の箱は幕屋のまんまだ、これを預言者ナタンに相談しております。まあ、ここで、預言者ナタンが、ね、初めて登場するんですけども、この預言者ナタン、まあ、この後ですね、ダビデが罪を犯した時もこのナタンがやってきて主の御心を伝えます。ナタン、まあ、英語ではネイサンですね。名前の意味は、ね、与えられる、あるいは置かれる、ね、そういう意味です。ちなみにダビデの子供にも、ね、ナタンが、いる、5章の14節以降のところにも、14節ですね。まあ、この、5章14節のところで、ね、エルサレムで生まれた子、まあ、シャムヤ、ショバブ、ナタン、ソロモンなんですけども、この4人は、バテシェバから生まれた子供たちです。まあ、ですから、この、ダビデの子ナタンとはこの預言者ナタンは違います。まだこの7章の時点でダビデはバテシェバと会っていないので、ね、与えられる、置かれる。このナタン、預言者ナタンは、このダビデに対し、ダビデに相談されました。ね、ダビデは預言者の相談なしで自分で勝手に行動することはなかったんですね。まず預言者に相談するんですけど、ナタンは、3節で、さあ、あなたの心にあることを皆行いなさい。主があなたと共におられるのですから。ね、まず答えます。まあ、ナタンとしては、ね、本当にダビデが主が共におられるから、ね、何をしても成功する、そのように行いなさいと、この時、まあ、そのように主に伺うことも、まあ、特にしないで答えたんですけども、しかし、その夜、この預言者ナタンに主の言葉が下ります。とても意外な言葉、それがナタンに下ります。4節以降です。その夜のことである。次のような主の言葉がナタンにあった。言って、私のしもべダビデに言え。主はこう仰せられる。あなたは私のために私の住む家を建てようとしているのか。私はエジプトからイスラエル人を導き上った日以来、今日まで家に住んだことはなく、天幕、すなわち幕屋にいて歩んできた。私がイスラエル人のすべてと歩んできたどんなところでも、私が民、イスラエルを牧せよと命じたイスラエル部族の一つにでも、なぜあなた方は私のために杉材の家を建てなかったのか、と一度でも言ったであろうか。言ったことがあろうか。家に住む。主の箱は、ね、杉材の家に、ね、どうして建てないのかと一度でも言ったことがあろうか。ね、要するに、主が命じられたのは、ね、主がモーセに命じられたのは、幕屋、ね、これこれの川を使って幕屋を建てなさい。ね、あの一番内側がケルビム織りの、幕、その上にヤギの川、でしたか。でその上に、まあ、いろいろな種類の川が張られ、最後にジゴンの川が一番上から覆われる、出エジプト記でそのように学びましたけども、それ全部主が指示したんですね。主が指示したのは杉材の、ね、ものではなく、そういう幕を、ね、これこれの形で作って、で金の輪でそれを、ね、互いをはめさせて、このように織りなさい。本当に事細かく指導されたのは主です。ね、その主が、ね、これこれのやり方で、幕屋を作りなさいと言われたのは主なんですけど、でもダビデは、ね、なんか杉材とかもっと、ね、立派なもので建てようとしたんですね。 この、平行箇所がですね、第二一歴代史の方にあるんですけども、第一歴代史の方を見ますと、第一歴代史の17章のところですね、そちらの方を見ますと、あなたは、ね、私のために家を建ててはならない、17章4節に書いてあります。第一歴代史17章4節、あなたは私のために住む家を建ててはならない。要するにダビデは、この、まあ、要するに神殿を建てたいんですけれども、でもあなたはその神殿を建ててはならない、主は言われます。そしてその理由が、ね、私が、そのエジプトのところから導き上った日以来、天幕にいて歩んできたイスラエルと共に天幕暮らしを、ね、主は一緒にしてきた、そして、要するにこの天の下にあるすべてのものは主が作られたものであって、主は何も人間が作った家に住んでそこで安息されるような方ではないんです。主は、ね、その杉材の材料さえも、ね、主が木を、ね、植えて育てて雨を降らせて、それも全部主がしたこと、ね、人の目から見れば杉材が何かいいもののように見えるんですけども、でもそれは全てのを作ったのは主である。ですから人間が自分の考案したものに住まるようなお方ではないんです。主は、人間はいろいろななんか偶像を作ります、ね、神の宮と呼ばれるものを、ね、神社とか、ね、神の社と神社を書くんですけども、ね、人の手で作ったものに主は住まわれるお方ではないんです。第二サムエル記の7章8節以降をお読みします。今私のしもべダビデにこう言え、万軍の主はこう仰せられる、私はあなたを羊の群れを追う牧場から取り、私の民イスラエルの君主とした、ね、ダビデに杉材の家をそもそも住まわせて、ね、イスラエルの君主として、ね、それも羊飼いの家からこの立派なダビデのその家神殿、そのダビデの宮殿に導き入れたのはそれは主である。そもそもあなたをこの杉材の家に住ませたのは私だよ、そのあなたが私のために何か立派な家を建てようとするのか、私はこんなにも、ね、何もかもあなたのために備えるものだよ、そのことを主はダビデに教えています。9節、そしてあなたがどこに行ってもあなたと共におり、あなたの前であなたのすべての敵を立ち滅ぼした、私は地上の大いなるものの名に等しい大いなる名をあなたに与える、ね、ダビデが神様のために家を建てたかった、ね、神様のために何かしたかったんですね、子供が、ね、その親のために、ね、親ね、子供に物を与えたのは親ですね。服も買ってあげた、お菓子も買ってあげた、ね、その子供が、ね、親がそれをくださったくれたことを、ね、分からずに何かお菓子を、ね、それを、だって、お父さんお母さんにあげるみたいな、もう本当に、でも感謝の心が混ざってるんですね、やろうとしてることは大人の目から見れば幼い見えるけれども、でも感謝の心は嬉しいんですね、大人は。ですから主は、私はこんなにも偉大な、こんなにも大きいものであるよ、あなたは私のために家を建てようとしているのか、そのような感じですね。それでダビデのその神様に対するその思いは主は嬉しいんです。ですから神様はダビデのために、ダビデは家を建てると言ってるんですけども、でも主はダビデにもっと、ね、さらに大いなる名前をあなたにあげようと主はおっしゃります。ダビデが主のために何かしたかったんですけども、でも、ね、主がダビデのためにさらに何かするという約束を主は与えられるんです。十節、私が私の民イスラエルのために一つの場所を定め、民を住み着かせ、民がそのところに住むなら、もはや民は 恐れおののくことはない。不正な者たちも初めの頃のように重ねて民を苦しめることはない。それは私が私の民イスラエルの上に裁きつかさを任命した頃のことである。私はあなたをすべての敵から守って安息を与える。さらに主はあなたに告げる。主はあなたのために一つの家を作る。アメン。なんとダビデが主のために家を作りたかったんですけど、でも主がダビデのために一つの家を作ると言われるんです。この第二サムエル記の7章、実は重要なところです。ダビデ契約と言われる、ダビデのために一つの家を作るという、このダビデの王国、ダビデの王座、ダビデの子孫に対する、永遠の約束なんです。主が、あなたのために一つの家を作る。12節、あなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちと共に眠るとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立される。彼が私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座をとこしえまでも固く建てる。はい、これ、要するにダビデの子ソロモン、そしてソロモンから続く、その歴代の王たちのことを表しており、そして、さらにですね、このダビデの子孫から生まれてくる永遠の王、メシアなるキリストを表しております。14節から、私は彼にとって父となり、彼は私にとって子となる。もし彼が罪を犯すときは、私は人の末、人の子の無知をもって彼を懲らしめる。ですから、確かにこの13節の彼、彼は私の名のために一つの家を建て、これは確かに、後々にはメシアなるキリストを表してはいるんですけど、でも、目先の、話では、ソロモンを表してるんですね。メシアなるキリストは、罪を犯すようなことはあり得ないから、ですから、でもソロモン、皆さんご存知の通り、罪をその後犯します。そして懲らしめを、このソロモンから続く王家は、懲らしめを受けるんですけれども、14節のある通り、14節の後半にある通り、もし彼が罪を犯すときは、私は、人の杖、人の子の無知を持って彼を懲らしめる。実際その通りになりましたね。イザヤ書の公開説教をしておりますけれども、人の杖、アッシリアという無知を持って、バビロンという、杖、それを持って、そのダビデの王家、罪を犯して、歴代主に背いてきた、そのイスラエルの王家に、主は人の杖、人の子の無知を持って懲らしめました。そしてバビロン捕囚の時以来、ダビデ王家から、王として立てられてはいないんですね。15節以降にある通りです。しかし、私はあなたの前から、サウルを取り除いて、私の恵みをサウルから取り去ったが、私の恵みをそのように彼から取り去ることはない。あなたの家と、あなたの王国とは、私の前に、とこしえまでも続き、あなたの王座は、とこしえまでも固く立つ。アメン。ダビデの家の、ダビデの家系の王、王は、ユダヤ人からすれば、バビロン捕囚のところでもはや、王座が、亡くなってしまった。でそれ以降、ずっと、ダビデの家がの王として立てられてはいない、現在に至るまでもそれはまだないんです。しかし、私たちの主イエス様は誠の王として、このダビデの子孫としてお生まれになられ、そしてその王座は常しえまでも続きますね。このダビデの家から出てくる王、確かにバビロン捕囚のところにおいては人の子の 杖、それによって懲らしめを受けて、ダビデの王家はチリチリにされてしまったんですけども、でも主の恵みは慈しみは常しえまで、ね、このダビデの家から離れていなかったんです。バビロン捕囚から、ね、さらに台を下った後、イエス・キリストという誠の王が、ね、そのダビデの家から生まれました。そして、ね、今まだイエス・キリストは、この全世界の王として、ね、全世界を統治してはいないです。まだこの世界イエス様を知らない、ね、イエス様の支配が届いていない。相変わらず悪魔サタンの支配下でうめき苦しんでいる人々がたくさんおります。でもやがて来られます。イエス様はやがて来られて、そしてすべて悪魔サタンのその技を打ち砕き、またその悪魔サタンの支配下で苦しめられている人を、その目の涙を拭い去って、永遠に平和の完全なる統治の王国をイエス様はやがて現れて実際的に立ててくださいます。すべての世の、ね、古びたものは過ぎ去らせて、すべてを新しく作られます。このダビデの王国、ね、主のその住まい、これはですね、今現在生きている皆さんにもこれは当たります。神の国はどこにあるんでしょうか。神の国、王国と言います。バシレアというギリシャ語です。これは、ね、統治領域のことです。ね、一つの国、ね、日本とか韓国とかそういった国、なんか境界線があって、総理大臣とかがいて、そういう国というよりも、神の国というのは支配領域です。神様が支配される領域、それは皆さんの中にあります。神の国は、あなた方のただ中にあるとイエス様おっしゃいました。私たちがですから、御言葉を守り行うとき、私たちの中に神の国が現れるんです。神の支配、神の領域。ですから皆さんが、ね、御言葉を愛し、御言葉を皆さんの中に蓄えていくならば、皆さんの内がどんどん神の支配領域へと作り変えられていって、そして人がどんどん、ね、創造の、創世記の創造当初の人の完全なる成り立ちへとどんどん近づいていくんです。10節のところもう一度、ね、お読みしますと、私が私の民イスラエルのために一つの場所を定め、民を住み着かせ、民がそのところに住むならもはや民は恐れおののくことはない。不正な者たちも初めの頃のように重ねて民を苦しめることはない、ね、これ、11節見ますと、それは四世紀の時代、裁き司を任命した頃のことだというんですけど、でも裁き司が任命された頃から、ね、サウルに至るまでずっと不正なものが侵入して、ね、民を苦しめておりました。なぜ？この10節の言葉を守っていなかったからです、ね、一つの場所、ね、主が定められた一つの場所に、そこに、ね、しっかりと留まってそこに住んでいるならば、ね、民は恐れをおののくこともなく、不正なものの侵入もなかったはずなんですけども、でも民は主が定めたところに留まっていなかったんです。これ物理的な場所ばかりでなく、主が定められた、ね、この御言葉の境界線の中に留まっていなさい、ね、隣人のものを欲しがってはならないとか、ね、隣人の妻を、そうやって犯したり、してはならない、ね、そういった御言葉の境界線の内に留まっているならば、不正なものが侵入してくることはなく栄えたはずなんですけど、でもイスラエルの民はそれを、ね、犯してしまった。だから不正なものが侵入されて、もう野放し状態になっていた。皆さんも、今生きている皆さんもこれ適用するべきです。しっかりと御言葉の中に留まっているならば、皆さん不正なものの侵入、それが入ってくることはない。また安息して住むことができるんです。今この時代、神の宮とは一体何でしょうか。神の宮は皆さん一人一人、イエス様が皆さんのうちに宿っておられる。皆さんがですから、ね、皆さんのうちに宿っておられるキリスト、このお方と共に住み、このお方に留まっているならば、皆さんは安息します。不正なものの侵入も入ってくることなく、どんどん皆様、ね、本当に完全なる状態と近づいていきます。 主が創造された当初のような、ね、完全な状態に近づいていくんですけど、でも御言葉にとどまっていないとするならば、それはどんどん整えていってしまいます。今この時イエス様は皆さんの王として立てられ、そして皆さんは、ね、このイエス様に従って従順して歩んでいけばいくほどに、皆さんのね、主に手放した領域がどんどんイエス様のものとなって、どんどん幸いに、どんどん完成に、どんどん完全に近づいていきます。どうか皆さんはしっかりと御言葉にとどまって、ね、皆さんは聖霊、また、ね、イエス・キリストをお入れする宮として歩んで、どんどんその完成と近づいていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、ダビデに、従順したダビデに与えられたこの約束、ダビデは主のために家を、もっと立派な家を建てたいという、その願いを、その幼稚な願いをあなたは汲み取ってくださり、逆にダビデに永遠の家を与えるという約束を与えてくださいました。主よ、本当に私たちもあなたに捧げたい、あなたを愛するゆえに、あなたの御心を求めたいと、主を願う一人一人の上に、あなたが想定以上の祝福を与えてくださいますように。あなたが一人一人の家、それを建ててくださいますように。建てられるべき家とは、あなたの王国、あなたが支配される王国。しかし、不従順するならば、人の無知、人のこの杖を持って、懲らしめを受けてしまいます。主よ、どうか私たちは、あなたの御言葉の領域から離れることなく、あなたの御言葉にとどまって、そうして安息を得るものでありますように。どうか一人一人の今週、これから始まる一週間の歩み、営みを祝福してください。このあなたの愛された生徒たち一同が、あなたの御言葉にとどまり、御言葉に従順して、その御言葉の幸い、神の国の統治をしっかりと受けることができますように、どうか祝福してください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。あなたは、ダビデを羊飼いからイスラエルの王の座にまで引き上げてくださり、そしてあなたがあなたに仕えてきた旅での労を、本当にあなたはねぎらってくださるために、旅で自身をあなたが用意されたその王宮において住まうものとしてくださいました。旅ではそこにいながら、あなたの幕屋と自分の大きな杉材のこの王宮、それを比べ、そして主に申し上げない気持ちを覚え、あなたの宮を建てることを願えてましたけれど、主よ、あなたは旅で自身を住まわしているのは私だということで悟してくださり、そしてあなた自身が住まうべきところ、それは本当にまずは私たちの心の中であり、そして信仰ある者たちが愛集う宮であるということを教えてくださったことを感謝いたします。まことの聖殿となるイエス・キリストを思い出す力を与えてください。そしてもうすでにあなたが用意されたこのお方の中において、主の皆を褒めたたえ礼拝を捧げることができる私たち一人一人でありますように祝福してください。まことの聖殿であられるイエス・キリストを本当に褒めたたえながら、そこにおいて父なる神様の皆を褒めたたえる礼拝が捧げられますように、 この天聖一堂を整え祝福してくださることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。